キリストが救いのためにされたことは比類ないものです。主は人々を教え導いたおよそ3年の間に贖いの技を成し遂げられました。今日は救い主の地上の生涯の3つの目的について話します。第一の、そして最大の目的は、御父から受けた唯一無二の驚くべき責任、すなわち全人類のための無限にして永遠の犠牲の技を実行することでした。主は天の御父の肉における一人子として、御父のすべての特性と地における母マリアから人間としての性質を受け継がれました。主の犠牲だけが死すべき堕落した状態から人を救うことができました。主はご自分の命を捧げるという明確な目的を持って世に来られました。主の命だけが永遠の命を与えることができたからです。地球の過去、現在、未来に存在した、あるいは存在する人で、私たちの罪の贖いを成し遂げられる人は誰もいません。主は救い主であり、贖いしてあられます。主は偉大な力と栄光を持って、私たちの中で統治し、支配するために再び来られます。主が私たちと共に住まわれた第二の目的は、御父から学ばれた教義を教えることであり、そこには救いと生栄の儀式と制約が含まれていました。主の教義は愛と許しと憐れみの教義です。それは人々の中で平安と一致を持って暮らすための道であり、神と共に住むために身元に戻る道です。主の3番目の目的は、人々に仕えることで王国を建設することです。これは異なった形の指導方法でした。奉仕は主に従う者たちの特質、神の特質です。あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主であり、また教師である私が、あなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したのだ。主はその生涯において、王国の福音を述べ伝え、あらゆる病を癒されました。私たちはバプテスマを受けた時に、主の教義を教え、腹からに仕えるという二つの責任を吹き受けました。これらを果たすことで、主に真に仕えるものとへと変わるのです。ある時、主は教義を教えられてから人々を憐れみ、パンと魚を増やして群衆に食べさせるという奇跡を行われました。これは主の憐れみと奉仕の特質を表しています。食べ物を与えられたことで、翌日にはさらに群衆の数が増しました。そこで主はきっぱりと永遠を見据えて教えを説かれました。あなた方が私を訪ねてきているのは、印を見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。私たち教会員は、飢えている人々を食べさせ、病気の人を助け、着るものを提供し、避難所を用意するべきです。また断食献金を通して、教会員の基本的で急を要する必要を軽減し、福祉計画により、長期にわたる必要を満たせるよう助けます。自然災害時には人道支援サービスを通して教会員ではない兄弟姉妹たちを援助しています。末日聖徒イエス・キリスト教会は、主の戒めにより物質的な必要をおろそかにすることなく、最も崇高で気高い奉仕の働きを続けています。それはすべての人が祝福を受けて、不死不滅と永遠の命が得られるよう、人々にキリストの教義を教え、救いの儀式を受けるように進めることです。神は私たちを愛しておられます。たとえ間違っても、私たちに道徳的な選択の自由を行使させてくださいます。自分で決めることを許してくださるのです。私たちが信頼しなければ、 キリストは助けることはおできになりません。主に仕えなければ教えを受けることはできません。主は正しいことを強要することはなさいませんが、主に仕える決心をした人には道を示してくださいます。そして主の王国で仕える者には考えと態度を改めることを必ず求められます。仕えたこともなく身も知らぬ他人で心の思いと志をことに意にしている主人をどのようにして人は知ることができようか。私は腹からへの奉仕を通して主を知るようになります。奉仕することで信仰が強められ主の王国で役立つものとなります。奉仕は人生に目的をもたらし勇気を与えます。私たちを神に近づけ神から授かった性質を精錬します。腹からを愛して理解するように教え、私たちが個人的な望みを忘れ利己心、高慢、感謝しない心を取り去る助けとなります。また周りの人の必要について考えるよう教え、それにより救い主が持っておられる徳を培うことができます。奉仕をすると思いやり、愛、忍耐、理解、一致の心が増し、不寛容、嫉妬、妬み、欲、利己心は少なくなるか消え去ります。自己を捧げれば捧げるほど仕え、理解し愛する能力が高まるのです。奉仕をする人は神を喜ばせ、神と調和した生活を常に求めるようになります。平安に満たされ、表情は明るく思いやりの精神を持つようになります。奉仕をする人は腹肩を気高くし気づき高めます。そのため他人の良い点を見つけ、人から傷つけられることもなければ傷ついている時間もありません。また批判する人たちのために祈ります。人からの称賛や報酬も期待しません。キリストの愛を備えているのです。奉仕をする人は自分が持っているもの、知っていることをいつでもどこでも、そしてすべての人に進んで分かち合おうとします。逆境の中であっても奉仕をする人はより良い未来に対する望みを持ち続けます。キリストに望みを抱いているために危機に際しても常に確固とし続けるのです。奉仕をする人は謙遜に責任を引き受けます。自らの限界を認めながらも二人の人が実行すると言ったことは、二人のうちのお一方が神であられる限りどんなことでも成し遂げられると確信しています。ベニヤミン王はこのように宣言しました。あなた方が腹からのために務めるのは取りもなおさず、あなた方の神のために務めるのである。奉仕をする人は神の特質と属性をさらに深く理解するようになります。献身的に奉仕する人はたとえ思ったような結果が出なくともすぐに失望したり疲れたり挫折したりはしません。心に平安が宿り聖霊が共にいてくださるという約束は決してないがしろにされないからです。教会では何万人もの会員が実に多様な言語を使い、170以上の国で無私の奉仕をしています。彼らは指導者や教師として、また人々を世話することで利己心を捨てて奉仕しています。賃金や物質的な報酬、賞賛、この世の評価もありません。彼らは自分の時間と才能と持ち物を捧げています。すべてのものを犠牲にし、効率的に驚くほど素晴らしい報酬を行っています。一定の期間が終わると彼らは解任され、他の人たちに奉仕の機会を譲ります。主の教義と主の奉仕の技のおかげで、この回復された末日聖徒イエス・キリスト教会は会員の生活を祝福し続けます。奉仕の喜びを感じてきた忠実な聖徒の皆さんを神に感謝し、神が皆さんをいつも祝福されるようお祈りします。イエス・キリストの皆により、アーメン。